こんばんは。
ハレルヤ。
ありがとうございます。
感謝します。
こんばんは。インドネシア人ですけれども、オーストラリアに住んでいて、シドニーにあります、ベサニー・シドニー教会の主任牧師をしているアグス・クナワン先生がメッセージをしてくれます。アグス先生はジョシュ・モヤ先生に紹介されて知り合いになりました。今回初めてなんですけども、今朝 もうパワフルな元気あふれるメッセージをしてくれました。もしかしたら、モヤ先生と同じぐらい声が大きいかもしれませんね。ベサニー・シドニーは300人以上集まっているのかもしれません。大きな教会ですけれども、他にもたくさんの教会の責任を持っていますが、聖書の御言葉をそのまま伝えることに情熱を持っています。そして今回は奥様と3人のお子さんと共に来てくれました。改めてみんなで歓迎しましょう。You welcome you.
Wow. Thank you very much.
ありがとうございます。
God is good and all the time and all the time God is good.
神様はいつも素晴らしい。いつも神様は素晴らしい。
And I'm so blessed to be here in Japan worshiping with you.
日本に来てこうして皆さんと一緒に神様を礼拝して歌うことができることを感謝しています。
And I never expected that you will sing Indonesian song.
Hallelujah.
Sorakla, hallelujah. Sorakla, hallelujah. Hallelujah.
みんながインドネシアの歌を歌うとは予想してませんでしたが、さっきの賛美集ハレルヤ、あれインドネシアで使われた歌だったんですよ。作られた歌分かってたんですけど、だから歌った。
Oh, okay, I don't understand, but I just believe that's a common
question. I knew it was Indonesian song, so that's why we picked up.
Oh, I see. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 Okay, before I share the word of God, I want to sing a song because my 14 years old daughter loves to sing.
ここで御言葉を語ります。その前に歌います。14歳の娘が歌うのが大好きなので。
And she is the one who tell me, Daddy, please go to Japan, please go to Japan.
今回日本に来たのは彼女が日本に行こう、日本に行こうってうるさかったからです。
So I said to her, okay, we go to Japan, but you need to worship in Japanese language.
よし、じゃあ行くけども日本語で歌を歌いなさい。
And she said, yes, so
she was singing
a song, a song from Australia called What a Beautiful Name It Is.
Thank you.
God tonight?
Yes. 神様の御言葉を聞く準備はありますか？できてますか？
Amen. Hallelujah. Using this or without this? For Hallelujah. Praise the Lord.
That's,
Amen.
That's for YouTube.
For YouTube. Okay. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Okay. Pastor Akira has been telling me.
アキラ先生がこう話してくれてきました。
Did you have memorized Psalm 42 verse 5?
詩編42編5節。
Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.
我が魂をどうしてうなだれているのか。私の前に思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。
So I want to talk about put your hope in God.
ということで、神様に望みを置くということをお話します。
And I want to do something different tonight.
今晩はちょっと形を変えます。
I want to introduce to you the two ladies in the Bible.
聖書の中の2人の女性にお会いいただきましょう。
So I will invite my only one, the only one, the most beautiful lady in my life.
私の人生で一番一人しかいない女性、一番美しい女性を
紹介します。Please welcome my wife, Ellie Cormier.
私の妻を紹介します。
Hallelujah. And the second one is my eldest daughter, the second most beautiful lady in my family.
で、二人目は私の家族で2番目に美しい長女。
Praise the Lord. So tonight I want to explain to you how to put your hope in God alone.
ということで、今晩はどのようにして神様にだけ望みを置くのかということを話します。
With the example of these two ladies in the Bible.
この聖書の中の2人の女性を例に挙げて、
So how to read this in Japan?
Mikaru.
Mikaru. Mikaru.
Mikaru.
Mikaru. And how about that one? Bathsheba.
Bathsheba.
Bathsheba. Mikaru and Bathsheba. Okay. So the first one that I want to introduce you is Mikaru.
最初にご紹介したいのがミカールです。
Not many people, not many preachers talk about this lady.
この女性に関してはあんまり多く説教されていません。ぜひ皆さんにもし自分がミカルだったらということを考えてほしい。
So Mikal is the second daughter of the first king of Israel, King Saul.
このミカルという人はイスラエルで最初に王様になったサウル王の2番目の娘でした。
So King Saul has two daughters. Number one, her name is Merab. Number two is Mikal.
で、サウル王には2人の娘がいた。最初がメラテ、もう1人がミカルでした。
So if you are like Mikal, you will be very happy because you born as a princess, as the daughter of the king of Israel.
でミカルだったら、皆さんがミカルだったらすごく幸せなわけです。王様の娘ですか、王女です、プリンセスとして生まれました。
And you must be very beautiful even though the Bible doesn't explain it, but you need to understand Mikal is very beautiful because the Bible clearly said that her father King Saul is so handsome and is the tallest guy in all Israel.
どのミカルは美人だった、聖書にそう書いてはいないんですけれども、そうでなければ、まあ、そうであることは間違いないだろう。なぜならお父さんは非常にハンサムな人で、イスラエルで一番背が高い人だったからです。
So everything in her life started beautiful.
ということで、彼女の人生全てが麗しいスタートだった。
But suddenly about her age of 16 years old
しかし彼女が16歳ぐらいの時、
There is a problem come.
問題が起こりました。
The nation of Philistine attacked Israel.
ペリシテという国がイスラエルを攻めてきた。
So her father and all her elder brother go to war.
その中でお父さんも自分の男の兄弟たちもみんな戦争に出かけ
た。 But in that war, all the men of Israel, they are all trembling, they are all afraid because Philistine, they are a giant called Goliath.
ところがイスラエルの兵隊たちはみんな恐ろしさに震えていた。なぜならペリシテの軍勢にはゴリアテという巨人がいたからです。
So Goliath is about 3.6 meter high and I'm only 178 centimeters, so almost double than my height.
ゴリアテの身長は3メートル60ぐらいだったと言われています。私は1メートル78ですから倍ですね。
So her father King Saul said, if any one of the men of Israel can kill Goliath, I will give him a reward that number one, king will enrich with great riches, number two, king will give him his daughter, and number three, allhis father's house will be exempt from paying tax for the rest of their life.
そこでサウル王様が勅令を出した。このゴリアテを倒す者がいたら、第一に彼に非常な褒美が与えられる、第二に王様の娘ミカルを嫁さんとしてもらえる、第三、その人の家族はみんな税金を払わなくていい。
So I can imagine that Mikhail talked to her sister, hey sister, sister, if there is one hero can kill Goliath, you are going to marry that hero.
で、まあ姉妹たちが話をしただろうと思います。ねえ妹よ、このゴリアテを倒す人がいたら、あんたは嫁さんになるんだよ、その人の。
So we have to pray that that hero can kill Goliath. If there is no hero and our nation are lost, we all will become slaves.
この誰かそういう英雄が現れるようにしなきゃ。もしそうでなければ、みんなイスラエルはペリシテの国の奴隷になっちゃう。
So I can imagine there's a conversation between Michal and her elder sister Merah. Let's pray that you will have a very handsome, a strong, good champion and hero of Israel that will marry you.
ということで、私は想像するんですけれども、お姉さんのメラテとミカルはきっと祈ろうということになったと思います。もうハンサムで勇敢な強い人がゴリアテを倒すように、そして結婚できるように。
So we all know from the story that finally David came to the picture and killed Goliath.
まあみんな聖書を読んだから知ってるわけですけれども、ついにダビデが現れてゴリアテを倒しました。
Unfortunately Michal's father King Saul doesn't want to haveDavid as his son-in-law.
残念なことに、このミカルのお父さんサウル王はダビデを自分の娘の子にしたくなかった。
So Saul gave Merab, his eldest daughter, that should have been given to David, but King Saul gave her to Adriel the Meholathite as a wife.
で、ちょっとさっき私の通訳がごちゃ混ぜになりましたけど、王様は次女とも長女とも言わなかった、自分の娘を。で、大体長女が先に嫁さんに行くわけですけれども、ダビデがゴリアテを倒した時にサウル王は長女を別の人、アドリエルっていう人に嫁さんにしちゃった。
So Merab was given to another man, but the Bible said Michal fall in love with David.
ということで、姉さんのメラテは他の人の嫁さんになりましたが、聖書は言っています。ミカルはダビデに恋をした。
And then the Bible said the Lord anointed David, a man after God's own heart.
そうして聖書は言います。神様はダビデに油を注がれて、神様の心にかなったものと言われた。
So whenever David go to war, he will kill thousand upon thousand upon thousand Philistine the enemies.
ダビデが戦いに出ていく、必ず何千人も敵ペリシテ人を撃ち殺した。
Until one day the Bible says all the women from all the cities of Israel come to Jerusalem.
聖書が言います。やがてある日、イスラエルの大きな町々から女、女性たちがみんなエルサレムに集まってきた。
All the women, old and young, and including Michal, they all dancing and play music.
まあ、年老いた女性も若い女性も小さな女の子もミカルも含めてみんな歌を歌い、楽器を鳴らして踊った。
And then they sang this song, Saul has slain his thousand, but David his ten
何を歌ったか。サウルは千人を殺したが、ダビデは万人を殺した。ダビデは万人を殺した。ダビデは万人を殺した。
So her father Saul was so angry and he wants to kill David. The Bible says he threw the spear two times to David, want to kill David to the wall, but David escaped two times.
それを聞いたサウルは怒り狂った。そしてダビデを殺そうとしました。2回サウルは槍でダビデを突き刺そうとした。聖書は言います。2回ともダビデは逃れた。
So can you imagine if you are a Michal, you cannot understand why your own father want to kill the savior of the nation, the hero of the nation.
皆さん想像できますか？ミカルは理解できなかった。なんで父親は国を救った英雄を殺そうとするのか？
I can imagine Michal said, Daddy, don't kill David. I love David.
まあ想像がつきます。ミカルがお父さんに言った。ダビデを殺さないで。私はダビデを愛してる。
Why you wanna kill him? He is just a very good person. He saved us from Philistine.
どうして彼を殺したいの？私たちをペリシテ人から救ってくれたじゃない。
But then when the father knew that Michal fall in love with David,
しかしお父さんがミカルがダビデに惚れていることが分かったとき、
the father used Michal as bait to kill David.
父のサウルはミカルを使ってダビデを殺そうとしたんです。
So King Saul tell David, look, I have another daughter that I can give it to you, but I request the dowry.
で、サウルがダビデに言う。もう一人実は娘がいるんだけども、その娘を嫁にやっていいけど、結納を払えと。
So the dowry is 100 foreskin of Philistines.
その結納は何だったか。フィリステ人の男子の前のか、あの割礼を施したその皮を100人分持ってこいって話なんです。
But actually Saul thought that he can kill David by the hand of the Philistines.
サウルは何を企んだか。そんなことをしにダビデが行ったらペリシテ人によって殺されるだろうと。
But because of the anointing of God upon David, David went not kill 100 but 200 Philistines.
しかし神様の油注ぎがダビデにやってきて、ダビデは100人ではない200人のペリシテ人を殺した。
So the father got no other option than to give Michal finally to marry to David.
そこでサウル王様はもう自分の娘ミカルをダビデの嫁にするしかない選択がなくなりました。
But actually Saul will never release her daughter to David. Never.
しかし現実サウルはミカルをダビデに渡すことは決してしなかった。
But he got no other option because the dowry of the 100 foreskin of Philistine has been paid.
しかしながら願った結納が納められてしまい、100人分のペリシテ人の前の皮が持ってこられちゃったので、もうやるしかなくなった。
So can you imagine Michal? She is happy now, married with David. They are on honeymoon.
ねえ、想像できますか？今やミカルはダビデと結婚してハネムーンに行った。
Holy, oh, Michal, David so much.
もう本当にダビデが大好きで。
But then she has a problem because her own father want to kill David. The Bible said that Saul even try to pin David to the wall again.
ところが問題は続いていた。自分のお父さんがダビデを殺そうとする。またもや壁にこう槍でこう串刺しにしようとしたと聖書が言っています。
So can you imagine if you are Michal?
皆さんがもしミカルだったら、
You love your husband.
あなたの夫を愛している。
And of course you love your father.
もちろん、もう自分のお父さんも愛している。
But then your own father wanna kill your beloved husband.
ところが、あなたのお父さんがあなたの愛する夫を殺そうとして。
Oh, so difficult.
難しいです
よ。Oh, so suffer.
苦しいですよ。
Can you imagine me talking to Daddy? Daddy, please don't kill David.
言ったでしょうきっとね、父ちゃんどうしてそんなことをするの、私はダビデと結婚して、私はダビデを愛して、なんであなたの義理の息子でしょ、どうして殺すの。
So Mika keep crying and crying and crying, can you man cry?
She's not your translator. 泣いてみてくれって言ってますけども、ずっとミカルが泣いていたでしょう。
She cried, but the father doesn't care.
父親はそんなこと関係ない。
At one time the father sent a messenger want to kill David.
ある時は使いを使わしてダビデを殺させようとした。
So I can imagine that night Michal risking her life to save David.
その夜ミカルは自分の命をかけてダビデを救おうとしました。
Can you imagine the conversation that night?
その夜の会話想像できますか。
David can say, oh, I love you so much. Oh, we've been married in the church and I don't understand why your father doesn't like me and want to kill me.
ダビデが言う、僕は君をとっても愛してるよ、教会で結婚式を挙げたのに、どうしてお父さんが私を殺そうとするのか分かんない。
And because I also do not understand why my father doesn't love you, but I love you.
ミカルも言う、どうして父親があなたを殺したのか分からない、でも私はあなたを愛してる。
But tonight you have to run away because father want to kill you.
でも今晩は逃げてちょうだい、お父さんが殺そうと
する。 Better you run away. At least you are alive. I will be waiting for you.
命を救うために逃げてってちょうだい、あなたを待ってるから。
I will wait for you.
待ってるよ。
And David said, okay, darling, please wait for me.
分かった分かった、ダーリン待っててくれよな。
So that night David ran away.
でダビデが逃げました。
To cut the story short, Michal actually you know tried to put the image in the bed so the messenger, the soldier doesn't know that they thought that was David, but it's not. David already ran away.
で実際こう聖書が言ってるのは、ミカルがダミー人形を床に入れておいて、ダビデがいるかのようにふりをして、でダビデはそこにいなかったのに、使い、まあ、なんだ、死者ではない、ちょっと日本語忘れましたね、殺す人間が来た時にそれを気がつかないで殺してしまう、殺そうとした。
So the father is so angry to Michal and say, why have you deceived me like this and sent my enemies away so that he has escaped?
それを知った父親はものすごく怒って、どうしてお前は私の敵を逃げさせたのか。
But of course Michal said, that's my beloved husband, daddy.
でもお父ちゃん、これ私の愛する夫よ。
And the father doesn't care.
ところがお父さんは全然関係ない。
And the father even sent Michal and forced her to marry Palti, the son of Lais, who was from Galim.
そればかりか、ライシュという人の息子のパルチって書いてあるかな、パルチという人にミカルを嫁さんとして与えてしまった。
So can you imagine Michal, the official wife of David?
ダビデの正妻だったミカル。
And Michal loved David so much.
ミカルはダビデを非常に愛していました。
Now the father want to kill David.
今や自分の父親がダビデを殺そうと
して、 So David ran away.
ダビデは逃げなければならない。
And the father forced her to marry someone else that she doesn't love.
そうしたら父親がこのミカルを、ミカルが愛していない他の男性の嫁にしてしまった。
So let me ask you ladies in this house.
今ここにいる女性の皆さんにお聞きします。
Do you want to marry a person that you do not love?
あなたが愛していない人と結婚したいですか？
Of course you do not want, but for Michal, she is a woman, she is weak, she got no option, she has to follow the order of the king, which is his own father.
もちろんそんなこと願う女性はいません。しかしミカルは弱かった、力がなかった、王様がお父さんですから王様の命令に従うしかありませんでした。
So can you imagine every night Michal will cry and cry, why Lord you allow this thing to happen in my life?
想像できますかね。ミカルは毎晩泣いて暮らしたでしょう。主よ、どうしてこんなことが私の身に起こるんですか。
But let me tell you that Michal writes, the suffering is not end at that point, but the suffering of her is getting bigger and getting bigger.
で、ミカルの苦しみはそこで終わったんじゃなくて、もっともっと大きくなっていきました。
Because in the next few years, at one stage, she lost the father and the three elders, brother Jonathan, Abinadab, and Malchishua.
ミカルはその後になって父親が死にました。お父さんが死にました。3人の兄たちも死んだんです。ヨナタン、アビナダブ、そしてマルキシュア。全部サウルの。
Can you imagine?At one day, four men died. The Bible said they cut their head and hang the bodies in the enemy's castle.
一日のうちに4人の身内、お父さんと兄たちが死んだんです。そして首を切り落とされて、遺体は敵の城の壁に晒し物にされました。
So Michal cannot see the body of his own father and his three elder brother.
ミカルは自分の父親、自分の兄たちの遺体を見ることもできなかった。
That's her life.
彼女の人生。
Full of tears.
涙で溢れている人生。
But then his ex-husband David, the kingdom David getting stronger and stronger and stronger.
しかし、自分の前の夫だったダビデの王国はどんどん強くなっていきました。
But the house of her father is getting weaker and weaker and weaker.
反対に自分の父親の家はどんどん弱くなっていきました。
So her younger brother called Ishbosheth became king.
彼女の弟イシボシェテが王になりました。
But became very weak king.
ところが弱い王だった。
So until the general of the army called Abner want to make a peace covenant with David.
その将軍だったアブネルはダビデと契約を結ぼうとしました。
But David said like this, Okay, I will make a covenant peace with you if with one condition you return my wife Michal to me that I purchased her with 100 foreskin of Philistines.
ダビデはアブネルに言いました。よろしい、契約を結ぼう。ただ一つ条件がある。私の妻、私が100人分のペリシテ人の前の皮を持って買い取ったミカルを返せ。
Oh, David did not love Michal. That's only for the political reason. Because David wants to become king and he wants to show the people that he is the rightSuccessor of the kingdom of Israel, he married the princess of Saul.
それはミカルを愛したからではありませんでした。政治的な理由でした。ダビデは自分こそが正当な王であることを示すために王の娘だったミカルをもう一度取り戻したかった。
So I understand Michal doesn't love Palti Bimlaish in the beginning, but after you married with Palti for 12 years, of course you will grow love with Palti. 12 years of marriage.
最初ミカルはパルティを愛していたわけではないんですけれども、12年間結婚していたんです。そのうちに愛が芽生えて愛するようになりました。
But David doesn't care.
しかしダビデはそんなことはどうでもよかった。
Return to me, my wife, Michal.
私の妻ミカルを戻せ。
And the Bible says her husband Palti.
聖書は言います。彼女の夫パルティ。
Walking be along with her to Bahurim, weeping behind her.
長い距離彼女の後をついていきながらずっと泣いていたと書いてあります。
Oh, Michal, don't leave me, please. We've been married for 12 years.
Michal, どうぞ俺を見放さないでくれ。12年間一緒にいた。
I love you.
俺は君を愛してるぞ。
And Michal also said, yes, I love you. I've been your wife for 12 years.
私もあなたを愛してる。12年間
だ。 But I'm just a woman. I got no option.
しかし私は女性
だ。 I have no power, no authority.
選ぶことができない力がない。
We have to submit now, David, as stronger than my younger brother.
ダビデの方が力強いから下を
下が bigger than my younger brother.
軍隊も力強いダビデの方が
So Michal was forced to enter house of David.
そういうわけでミカルはダビデの家に入っていくことを強要されました。
But when Michal entered the house of David, David was not the same person anymore.
ミカルがダビデの家に入ってみると、ダビデは以前のダビデはなかった。
She is not loved by David anymore.
もう彼女もダビデを愛していなかった。
Because David was the king in Hebron for 7 years.
ダビデはヘブロンで7年間王でした。
He already have six wife.
その時すでに6人の妻がいた。
Okay, the Bible said the first wife, Ahoniam the Jezreelite, Abigail the widow of Nabal, Maacah the daughter of Talmai, king of Geshur, Haggith, Abital, and Eglah. Six wife of David.
ダビデの6人の奥さん、アヒノアム、エズレル人アヒノアム、アビゲイル、ナバルの、ヤモメ、マーカ、タルマイの、娘、ゲシュルの王、タルマイの娘、そしてハギテ、またアビタでした。
And all six wives already have sons.
で、エグラというのがもう一人いましたね。みんな、六人とも息子を産んだ。
And all six wives are all more beautiful, younger, more sexy than Michal.
六人とも、ミカルよりももっと美しい、もっと若い、もっとセクシー。どこに書いてあるんです
か So can you imagine Michal enter the house of David having a dinner where there are six wives and sons and Michal is just nobody?
皆さん想像してください。そんなところにミカルが入ってくる。6人の妻がいる。夕食を食べるときに6人の妻たちもその息子たちもみんな入ってる。
David doesn't love Michal anymore.
ダビデはミカルをもう愛していなかった。
And the Bible said when her younger brother Ishbosheth died,
聖書は言います。彼女の弟イシュボセテが死んだとき、
David became king of all Israel.
ダビデは全体イスラエル全体の王になりました。
So after he became king of all Israel,
全イスラエルの王になった後、
The Bible said David took more concubine and wife from Jerusalem after he had come from Hebron.
聖書は言うんです。ダビデがヘブロンから出てきてエルサレムに来た時にさらに多くのそばめを迎えた。
So can you imagine David took the wife, many wives, beautiful or wife?Many girls.
まあ、ダビデは美しい人と見たら妻にする、美しいそばめにする、そういうことをやった。
She is not a man after God's own heart.
彼は神様の心にかなってはいなかった。
Because he violated the very word of God.
神様の言葉をダビデは破ったんです。
Because the Torah of Moses in Deuteronomy 17:17, the law of the king, clearly said that the king must not take many wives or his heart will be led astray.
新命記17章17節、モーセに与えられた律法ではっきりと書いてある。王はたくさんの妻を迎えてはならない。その心が神様から離れないためだと。
Oh, but David doesn't care. I'm the king now. Who can tell me?
ダビデはそんなことは気にしなかった。私は王だ。誰がそんなことを。
I am number one. I have all power in all Israel. So if I want to take many wives, what can you do to me?
私はイスラエルで一番偉い。私がたくさんの妻を寝取ったからといって、
so、can you,
あの君たちに何が関係が。
Can you imagine Michal?
ミカルの気持ち想像できますか。
Not only that.
それだけじゃありません。
At one stage, David sacrificed her two stepbrother, the son of his father's concubine called Rizpah, and sacrificed five sons of Merab, that means his five nephew, and delivered to the Gibeonites by King David to be killed.
David はサウルの妾、そばめたちの子供二人。そしてさらにその他のサウルの身内たち全部で7人の男性を 殺させたんです。
So all the story that I tell you, there is a scripture on it back in the Bible.
それは全部聖書に書いてあります。
So I'm not trying to make it up, but this is what the Bible is saying.
まあ、作り話ではなくて聖書がそれを言っています。
So can you imagine Michal doesn't have sons, right?
ミカルは息子がいないんですよ。
So the five nephew, the five sons is like her own sons. She helped her elder sister to grow the nephew up, and also her two step brother.
ミカルは二人の、まあ腹違いの弟兄弟がいた。で、五人の甥っ子がいた。この子供たちを助けました。
So can you imagine Michal begging the husband David, you are the king of Israel, please do not kill my two step brother and my five nephews.
ですから想像できますよね。ミカルが言う旦那のダビデ、お願いですから私の二人の腹違いの弟たちを殺さないで、五人の甥っ子たちを殺さないで。
But David doesn't care. So that is why the Bible says all seven of them fell together. They were put to death during the first day of harvest, just as the barley harvest was the beginning.
しかしダビデは耳を傾けませんでした。聖書は言います。七人とも全部その一日のうちに打ち殺された。収穫、大麦の収穫が始まった時の最初の日に殺されました。
And then the Bible says like this, and Rizpah, the stepmother of Michal, took set cloth and spread it out for herself on the rock from the beginning of the harvest till the rain pulled down from the heaven on the body. She did not let the birds touch them by day or the animals by night.
その時に聖書が言っているのは、その子供たちの母親だったリズパが灰の荒布を身にまとい、そして自分の息子たちの遺体が鳥に食われないようにずっと番をして鳥を追い払っていた。
So can you imagine the woman Rizpa took the sackcloth and tried to protect the dead bodies, seven of them, so that the wild animal doesn't eat the bodies for the whole seasons.
一日だけではなくて、このリズパという人が7人の自分の身内の肉を野の獣が食べてしまわないように収穫の時期ずっと番をしていた。
So can you imagine me come say to Rizpa, Rizpa, stepmother, I'm so sorry, I'm so sorry, I cannot change the heart of my husband David. I never expected that he become so cruel and so wicked.
ミカルはきっとリズパに言ったでしょう。ごめんなさい、申し訳ない、私の夫がこんなひどいことをするなんて想像もしなかった、許してください。
So my friend in Japan、
まあ、日本の皆さん、
Here is Michal、
ここにミカルがおります。
A broken woman、
もうズタズタになった女性。
A disappointed woman、
失望させられた女性。
Oh, experience tragedy, traumatic sad
Oh, I
can imagine that she almost commits suicide, or even can lose her mind because everything beyond her control.
自殺を考えたのではないか、もしかしたら気が狂いそうになったのではないか。自分ではどうすることもできない状況が続いた。
And she is the victim of the King David, that's supposed to be her king.
彼女は自分の王であるはずだったダビデ王の犠牲になった人です。
So now let me introduce to you the second lady that I want to talk, Bathsheba.
二人目の女性バテシェバを紹介しましょう。
So can you imagine Bathsheba? The Bible says she is very beautiful to behold.
この聖書はバテシェバは非常に美しい外見の人だった。
And she's married with Uriah, and both of them love the Lord.
ウリアという人と結婚していた。二人とも神様を愛していた。
I will explain later that both of them love the Lord so much.
人が非常に神様を愛していたことはサルにももっと言います。
So everything was beautiful in the beginning. They are married in the church. I can imagine they become husband and wife.
まあ全ては麗しかった。二人ともきっと教会で結婚式を挙げたに違いありません。夫と妻になった。
All life is so beautiful, full of God's blessing.
人生は素晴らしかった。神様の祝福に満ち溢れていた。
But David is a man of war. He go to war.
ダビデは戦士です。戦の人です。
And the husband is the warrior.
で、このバテシバの旦那も兵隊だった。
So the husband will leave the house to go to war.
だから夫は家を出て戦争に出ていく。
Can you imagine both of them love one another? Oh, Bathsheba, please pray for me as I go to war. Wait for me.
まあ想像ですけどね。バテシバはこれから戦争に行くから、俺のこと待っててくれ。祈ってくれな。
And Bathsheba said, "Okay, I will pray for you. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. I will pray for you, and you will come back. I will be waiting for you."
あなた、私はあなたのために祈るから、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けて平安を与えられますように、あなた待ってるよ。
And she will tell the husband, "Do not worry, because you serve a great king of Israel. Wherever he goes, the power of God will surely have a victory over the enemies."
あなた心配しなくていいから、偉大なイスラエルの王様の軍隊だから、必ず勝つ。神様が上から力を与えてくれて勝利するから。
And she will never expect a tragedy happen in her life.
彼女は自分の人生で悲劇が起こるなんて考えてもいなかった。
You know, one day the Bible said King David looked at Bathsheba.
聖書は言うんです。ある日、ダビデは見下ろしてバテシェバを目にした。
I come to Israel every year. I've been to Israel 15 times.
私はイスラエルに毎年行って15回行ってきました。
So if you go to the city of David, it's very high up in the hill.
ダビデの町っていうのは丘の高いところにある。
And you can see all the houses, the poor houses of Israel.
そこに行くと、そこに立つと、イスラエルの貧しい人たちの家が下に見える。
So David automatically can see Bathsheba. Oh, beautiful.
ダビデはバテシェバを見ることができたんです。お、美しい。
And David said, "Who is she?"
彼女は誰だったと聞きや。
And his servant said, "He is Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah."
しもべがいます。あ、あれはバテシェバです。あなたの兵隊の一人、ウリアの妻です。
Why it says she is already married, the wife of Uriah?
ウリアの妻、すでに結婚してるわけです。
Because David used to take many women.
ダビデはたくさんの女性を自分のものにしました。
But they are all not married.
ところがみんな結婚していない相手だった。
It's okay because he is king.
まあ王様ですからそれは許された。
But he cannot take the wife of someone else.
しかし誰かの
妻を取ることができない。That's adultery.
これは姦淫です。
According to the law of Moses, he can be stoned to death.
モーセの律法に従えばそんなことをしたら石打ちにされて殺される。
But David doesn't care.
ところがダビデはそれを聞い
た。Because I'm the king.
自分が王だから。
My friend in Japan, you have to be careful.
皆さん、日本の皆さん気をつけてください。
If you cover sin upon sin upon sin upon sin, your sin is getting bigger and you're getting wicked and cruel.
あなたが罪に重ねて罪を犯し罪を犯し罪を重ね続けていくとあなたの心は邪悪になっていきます。
So David sent soldiers.
ダビデは兵隊に使わした。
So if you are a Bathsheba, you will never expect it one day.
バテシェバはそんなことを思ってもみなかったんですけど、ある時玄関が叩かれ、玄関の戸が叩かれ、
She opened the door and then the soldier picked her up, bring it to the palace, and behold is her king, and the king raped her.
そうしたら戸を開けたら兵隊が待っていた。兵隊に連れて行かれた。宮殿に連れて行かれて、行ってみると王様が待っていた。レイプされました。
Oh my god.Bathsheba will never thought that that can happen in her life because she loved Uriah.
だ、バテシェバはそんなことが起こるなんて夢にも思わなかった。ウリアを愛していました。
Even cry, God, why you allow this thing happen to my life?
泣きながら言ったでしょう。主よ、どうしてこんなことが私に起こったんですか。
Not only that,
それだけではありません。
Suddenly she found out that she is pregnant.
突然自分が妊娠していることに気づ
いた。 She has to tell David, because if not, all the people will know she commits adultery. The people can kill her.
彼女が妊娠したことをダビデにしか告げられませんでした。そうでなかったら、人々が自分が姦淫を犯したということを殺される。
So David got an idea to send the husband back from the war, so that the husband can sleep with the wife to cover his sin.
そこでダビデは一計を案じた。自分、まあ、その女性の夫を戦場から呼び戻して、で彼女と一夜を過ごすようにさせた。
But Uriah said the Ark of the Covenant.
しかしウリアは、
You know, the moment Uriah said the Ark of the Covenant, it showed that Uriah loves the Lord.
ウリアはこの契約、What did he do with
the Ark of the Covenant?
Yeah.
The Ark of the Covenant. Israel, Judah staying in the tent.
で、あの、ウリアが言った言葉は、契約の箱、神様の契約の箱がテントの中に住んでいるのに、自分がどうして家でぬくぬくと妻と一夜を過ごせようかと言ったので、ウリアがどれほど神様を愛していたか分かります。
And my commander Joab and my lord's men are camp in the open country. How could I go to my house to eat and to drink and to make love with my wife?
そうやって契約の箱がテントにいる貝住まいにある、私の司令官であるヨアブも、そしてまた主の兵隊たちも戦場にいるのに、どうして私だけ自分の家に帰って妻と一夜を共にできようか。
So to cut the story short, then David killed Uriah.
まあ長い話を短くすると、ついにダビデはウリアを殺させたんです。
The Bible said when the wife of Uriah, Bathsheba, heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband.
聖書は言います。バテシェバが自分の夫が死んだことを聞いたときに、彼女は自分の夫のために嘆いた。
Can you imagine Uriah wept? Bathsheba wept for Uriah. Why you died so young? Why the Lord separate us?
バテシェバはきっと言ったでしょう。ウリアどうしてまた若くて死んじゃったの。
Oh, she mourned for her husband.
自分の夫のために嘆きました。
According to the tradition, she will mourn for 7 days.
まあ、イスラエルの伝統を読むと、7日間嘆いたということが
分かります。 And then the Bible says, when her mourning was over,
そして聖書は言います。嘆きの期間が終わったとき、
David sent the soldier and brought her to his house.
ダビデは兵隊を送って、バテシェバを自分の家に連れてこさせました。
If you become Bathsheba, you mourn, cry for 7 days. Who?7 days.
まああなたがバテシェバの身になったら、ウリアのために7日間嘆いたんです。
Wearing a sackcloth, wearing the mourning grieving clothes.
雨布というあの、これは嘆きのために着る。
After 7 days,
7日間の後、
she has to wear a wedding gown. Bang 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 bang. Married with David.
まあ、ウェディングドレスを着たかどうか別にして、ダビデの妻になるためにタンタカタンとならなければいけなかった。
So can you imagine her feeling?
彼女の気持ち想像ができるでしょうか。
And then she gave birth to a child after pregnant for 9 months.
9ヶ月の妊娠期間を経て子供が生まれ、
And then the baby was ill for 7 days and then died.
7日間、生まれてから7日間子供は病気、その後死にました。
And then she has to live with the killer of her husband.
その後、自分の夫を殺した殺人者と一生を共にするんです。
So my friend in Japan,
日本の皆さん、
she entered the house of David.
彼女はダビデの家に入りました。
She doesn't love David.
ダビデは愛していなかった。
David already had many women.
ダビデはすでにたくさんの女性を持っていた。
She was special.
彼女は別に特別な存在ではなかった。
But she ended up in the house of David.
ところがダビデの家に入った。
So if you are Bathsheba,
あなたがバテシェバだった。
How is your feeling?
どんな風に感じたでしょうか。
So in front of you,
皆さんの前で、
it's a broken woman.
ズタズタになった女性がいる。悲しみの女性。
Full of tears.
涙がいっぱい。
The victim of the king David.
ダビデ王の犠牲者。
So in front of you, there are two ladies.
皆さんの前に二人の女性がいます。
Both broken.
どちらもズタズタ。
Both living in the same time.
どちらも同じ時期に生きていた。
Both are the victim of King David.
どちらもダビデ王の犠牲者でした。
But I want to tell you that the ending of these two lives of two women are different.
しかし、この二人の女性の最後はそれぞれ全然違いました。
The ending of Michal's life was bitter.
ミカルの人生最後は苦いものです。
Because the Bible said once that David brought the ark back.To Jerusalem.
聖書が言います。やがてダビデは契約の箱をエルサレムに運び入れます。
David was dancing.
ダビデは踊っていました。
And Michal despised him in her heart.
ミカルは心の中で彼を蔑んだ。
And Michal said, "How glorious the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servant as one of the best fellows, shamelessly uncover himself."
そしてミカルはダビデに言うわけです。イスラエルの王様、皮肉を言ったんです。イスラエルの王様は今日はまあすごい栄光をお見せになりましたわね。裸になってしもべたちと同じように踊りを踊りました。
Therefore Michal the daughter of Saul had no children to the day of her death.
それゆえにミカルは死ぬ日まで子供がなかった。
That is the ending of her life.
それが彼女の人生の終わりでした。
Bitter.
苦い思い。
But,
しかし、
Bathsheba is different.
バテシェバは違っています。
Even though experienced the same problem,
二人とも同じ問題を経験しました。
The ending of her life different.
しかしその終わりが違っていた。
She gave birth to Solomon, the king of Israel.
この女性はイスラエルのソロモンの
子でした。Who later brought Jesus Christ.
そこからその子孫としてイエス・キリスト様が生まれ
た。1000 years later, Matthew wrote.In the book of Matthew chapter 1 mentioning Bathsheba.
千年後になってマタイの福音書でバテシバの名前が書かれている。
And many women love prophet 31. Many women love prophet
31. 多くの女性は箴言31章が大好きです。
Did you know that all prophets dedicated to the king's mother, which is Bathsheba?
31章は王の母親のこと、母親について言ってる。その王の母親とはバテシェバのことです。
So both have same problem, different ending.
二人とも同じ問題に遭いましたが、その結末は違いました。
So today I want to pray.
今日お祈りしたいと思います。
That your ending of your life is like Bathsheba.
どうかあなたの人生の最後がバテシェバのようになりますように。
If you want, say amen.
アーメンと言えるでしょうか。
Amen.
Amen.
So now, are you ready to listen to the word of God?
さあ、御言葉、神様の御言葉に耳を傾ける準備はありますか？
Because I haven't preached yet. This is my introduction.
今のは長論だったんです。まだメッセージになってないんです。
Tomorrow I'll be gone already.
明日はもう日本を離れます。
So even though Pastor Akira only give me 45 minutes.
これから45分の時間を取らせてくれても
Can I have 2 hours more?
you can have for yourself.
For yourself.
They can go. あと2時間使っていいかとかどうぞみんなは帰ります
Okay, let me conclude my message.
まあ結んでいきましょう。
In order so that you can have the ending like Bathsheba,
皆さんがバテシバのような結末を迎えるために
Point number one, you can weep but only for the momentYou can weep, but only for the moment.
で、第一のポイント、一時的、泣いても一時的。
In another word, do not weep too long.
つまり、長いこと泣き悲しんではいけませんということです。
So, Pastor, I say okay to weep. I say yes.
先生泣いてもいいんですか？いいですよ。
Because the shortest verses in the Bible, John 11:35, Jesus wept.
聖書で一番、英語では一番短い説、ヨハネの福音書11章37節、イエスは涙を流されたと書いてあります。
Because I know if I'm the pastor and I have a member of the congregation counsel with me with this kind of problem, I do not know how to answer.
もし私が牧師としてこのような方々のカウンセリングを受けるとしたら、答えが分かりません。
To be honest, I do not know why God allowed that problem to be experienced by Michal and Bathsheba.
私は正直に言うと、どうして神様がミカルやバテシバのような人生を許したか分かりません。
So if they are crying, I say it's okay. You can cry, but please remember, don't cry too long.
だから泣いてもいいんですか。どうぞ泣いてください。ただ泣きすぎてはいけない。長く泣いてはいけません。
Weeping may endure for the night, but joy will come in the morning.
夜は夜もすがら泣き悲しんでも朝とともに喜びが来る。
And number two, I want to say, do not throw away your confident trust in the Lord.
第2番目、主を信頼するあなたの信仰を捨ててはなりません。
Read Hebrews chapter 10, verse 35 to 39.
ヘブル人への手紙10章35節から39節読んでください。
Okay, and then number three,
3番目、
First Peter chapter 4 verse 7,
第1ペテロ4章7節、
The end of all things is near.
全てのことの終わり、全てのことの終わりが近づいている。
Be sound minded and self control so you can pray.
だから目を覚まして祈ることができるように準備していなさい。
But she ever cried? Yes, she cried. She mourned Uriah. 7 days, she spots.
私は泣きました。ウリアのことを嘆きました。しかし7日後
やめました。For too long.
だから長く泣いてはいけません。
But she ever put her trust in the Lord. She still praying. She still believing. She still trusting the Lord. Whatever I experience, God is good all the time and all the time. God is good.
バテシバは引き続き主を信頼しました。主を礼拝しました。そして神様はいつも良いお方なんだ、いつも神様は良い方だということを握りしめました。
But then she will control herself so she can pray.
しかし彼女は She confronted?
She controlled herself so that she can pray.
で、そのようにして自分を律して祈ったのです。
That is why when she gave birth to a baby, she gave the name Solomon. It's Bathsheba who gave the name Solomon.
そのようにしてついに生まれた子供にソロモンという名前を与えたのはバテシバだったんです。
The meaning of Solomon is peaceful and rest.
ソロモンという名前の意味、それは平安で安らかだということ。
So when she carried the baby,
彼女が赤ん坊を抱いたとき、
You will be named peace and rest.
あなたの名前は平安、あなたの名前は安息だよ。
Because mother already forgive your father.
このあなたの母親はすでにお父さんのことを許している。
The killer of my wife.The killer of my husband.
私の夫を殺した殺人者。
I already release forgiveness.
しかしすでに許しを解き放って。
You are peace.
お前は
安息。I'm resting in the Lord.
そして主にある安らぎだ。
And Nathan the prophet came and gave him Jedidiah, the beloved of God.
預言者ナタンが彼女に来た時に、エジデヤという主に愛され、神様に愛されているものという名前をつけました。
Amen.
Amen.
I do not have the answer why all of you may experience challenges, problem, disaster, tragedy.
私には皆さんがどうしていろんな災害にあったり悲しみにあったり悲劇にあったりするのか答えはありません。
But do not throw away your confidence in God.
ただ神様を信頼する信仰を投げ捨ててはなりません。
Don't cry for too long.
長く泣きすぎてはいけません。 あなたの涙を拭って
Keep trusting the Lord.
主を信頼し続けてください。
Keep trusting the Lord.
主を信頼し続けてください。
Surely the Lord will come and bless your life.
主は来てくださってあなたの生涯を祝福してください。
In the name of Jesus.
イエス様のお名前で。
Amen.
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 Thank you very much.
Thank
Pastor
you very God. Much. Thank you.
Can you stand and then give bow after this?
One, two, three. ありがとうございました。
Thank you, Pastor.
Thank you.